祈りの大切さ、貧しい仲間たちの思いに沿わせて祈れ、主の祈り。マタイ6章9から13、11章1から4。イエスがとある場所で祈っていた時のことである。祈りを終えた時、弟子の一人が、主よ、ヨハネが自分の弟子たちにしたように私たちに祈りの手ほどきをしてくださいと言った。イエスは弟子たちに言った。あなたたちは祈るときこう言いなさい。父よ、私たちみんながあなたを聖なる方と認めますように、御国が来ますように、私たちに必要な食べ物を毎日与えてください。私たちが道を踏み外したことを許してください。私たちに借りのある人を皆私たちも許します。私たちが試みにはまらないようにしてください。底辺に立つ仲間たちはしつこく願い続けよ。5から10。そして弟子たちに言った。あなたたちの誰でもいい、その人に友人がいて、夜更けにその友人のところに行ってこう言ったとしよう。悪いけどパンを3つ貸してくれ。友達が旅をしてうちに来てくれたけど出すものがないのだ。するとその友人は家の中から返事をして、面倒なことをさせないでくれ。もう戸締まりをして子供らと一緒に寝床の中だ。起きて渡すというのは無理だと言うだろう。言っておくが、たとえ友人だからということで起きて渡してくれることはないにしても、そのしつこさに負けて起き上がって必要なものは皆渡してくれるはずだ。だから言っておく。願い続けなさい。そうすれば与えられる。探し求めなさい。そうすれば見つける。戸を叩き続けなさい。そうすれば開けてもらえる。誰でも願い続ける人は手に入れ、探し求める人は見つけ、戸を叩き続ける人は開けてもらえるのだ。低みから祈り求める人には聖霊が働いてくださる。11から13。あなたたちの中に息子が干し魚を欲しがっているのに、干し魚の代わりに蛇をあてがう父親がいるか。卵を欲しがっているのにサソリをあてがうようなことをするか。悪であるあなたたちでも自分の子供には良いものを与えることを知っている。それならなおさら天の父は願い続ける人に聖霊を与えてくださるはずだ。福音運動で気をつけるべきこと。悪霊を追い出す解放の働きはすべて神の指、聖霊による。マタイ12章22から32、マルコ3章20から30、14から23。イエスは悪霊を追い出していたが、それは口を聞かない霊だった。悪霊が追い出されると、口の聞けなかった人が物が言えるようになり、民衆は感銘を受けた。しかし、人々の中には、悪霊の頭、ベルゼブルが取り付いて悪霊を追い出しているという者たちがいた。また他にイエスを試そうとして天からの奇跡を求める者たちもいた。しかしイエスは彼らの思いを見抜いてこう言った。どんな国でも内輪で分裂したら荒れすたれ、家は重なり合って倒れてしまう。もしサタンが内輪で分裂したら、どうしてサタンの国が立ち行くだろうか。それなのにあなたたちは私がベルゼブルに取り憑かれて悪霊を追い出しているという。もし私がベルゼブルに取り憑かれて悪霊を追い出しているのであれば、あなたたちの仲間は何に取り憑かれて追い出しているのか。だからあなたたち自身が自分たちを裁くことになってしまうのだ。しかしもし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、それは取りも直さず、神の国があなたたちの目前まで来ているということだ。力を持つ者が武装して自分の屋敷を守っている間は財産は無事だろう。しかしもっと力の強い者がやってくれば、その人が勝ちを収め、頼みにしていた武器を奪い、財産を取り上げて皆で山分けにするのだ。私の側に立たない者は私に敵対しているのであり、 私の側に立って人々を集めない者は追い散らしているのだ。情不情にこだわる差別的な人たちの落とし穴。マタイ12章43から45、24から26。汚れた霊は人から出ると乾ききった血をうろついて休息の場所を求めるが見つからない。そこで出てきた我が家に戻ろうと言って来てみると掃除をして整えられている。それでその霊は行って自分よりさらに威圧的な七つの霊を連れてきてそこに住み着くのだ。そのためその人の後の状態は前よりもひどくなる。血縁や世間的な結びつきを持って神の国につながっていると錯覚するな。27から28。イエスがこういうことを話していた時のこと、民衆の中から一人の女性が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した腹、あなたが吸った乳房は神からの力があることでしょう。するとイエスは、いや、むしろ神を告げる出来事を聞いてそれを生きる人たちこそ神からの力があるのだと言った。奇跡を当てにするな。ヨナの奇跡、死からの立ち上がりのみ。マタイ12章38から42、マルコ8章11から1329から32。民衆の数が膨れ上がってきた時イエスは言った。今の世の人々は威圧的で奇跡を求めるが、ヨナの奇跡の他には奇跡は与えられることはない。ニネベの人たちに対してヨナが奇跡となったように、今の世の人たちに対しては人の子が奇跡なのだ。南の国の女王は裁きの場で今の世の人たちと一緒に立ち上がり、今の世の人たちを罪に定めるだろう。女王はソロモンの知恵を聞きに地の果てからやってきたのだ。しかしソロモンに勝る者がここにいる。ニネベの人たちは裁きの場で今の世の人たちと一緒に立ち上がり、今の世の人たちを罪に定めるだろう。ニネベの人たちは聞く身に立って見直し、ヨナの教えに従ったのだ。しかしヨナに勝る者がここにいる。底辺から立つ者は内なる光を輝かし出せ。マタイ5章15から16、マルコ4章21から22、ルカ8章16から17、マタイ6章22から23、33から36。灯火を灯して床下やマスの下に置く人は誰もいない。食台の上に置くものだ。そうしてこそ中に入ってくる人は光を見ることができる。顔の表情、目は体の灯火である。表情に落ち着きがあればあなたの全身が明るいということであり、表情が威圧的であればあなた自身が暗いということである。だからあなたの光が暗くならないように注意していなさい。あなたの全身が明るく暗いところがないなら、それは稲妻が光った時のようにくまなく明るいものなのだ。体制に忠実な者への警告。清めにこだわるな。痛みの共感から行動を起こせ。37から41。イエスが話をしていると一人のファリサイ派の人がイエスに自分の家で食事をするように頼んだ。それでイエスはそこへ行って食卓に着いた。ファリサイ派の人はイエスが食事の前に水に身を浸さないのを見ていぶかしく思った。それで主はその人に言った。今時あなた方ファリサイ派の人たちはコップや盆の上辺は清めるが、自分たちの内側は搾取と抑圧に満ちたままだ。感性の鈍い人たち、外側を作った方は内側も作ったのではないのか。あなた方は人の痛みを感じるままに中身を差し出せばいいのだ。そうすればあなた方にとって全てが清いものとなる。律法学者とファリサイ派の人たちへの6つの警告。マタイ23章13から36、42から54。あなた方ファリサイ派の人たちは嘆かわしいことだ。あなた方は発火や変ルーダ、 あらゆる野菜の十分の一奉納はするが、痛みによる裁きと神を大切にするということはおろそかにしている。これこそ実行すべきことであり、その上で十分の一奉納もおろそかにしないことだ。あなた方ファリサイ派の人たちは嘆かわしいことだ。街道では定席を好み、広場では挨拶されることを好む。あなた方は嘆かわしいことだ。あなた方は旗目にはわからない墓のようだ。人々はその上を歩くが、それに気づかない。すると律法家の一人が、どうしよう、そういうことを言うのは我々を侮辱することだと言った。そこでイエスはこう言った。あなた方律法家たちも嘆かわしいことだ。あなた方は人々に背負いきれない重荷を負わせ、しかも自分たちはその重荷に指一本触れようとしない。あなた方は嘆かわしいことだ。あなた方は預言者たちの記念碑を建てているが、その預言者たちを殺したのはあなた方の父祖たちなのだ。こうしてあなた方は父祖たちの仕業の証人となり、その仕業に賛同するものとなる。父祖たちが殺し、あなた方がその記念碑を建てているからだ。それゆえ神の知恵はこう告げた。私は預言者、すなわち派遣された者たちを送るが、人々はその中のある者たちを迫害し殺すと。こうして世の初めから流されたすべての預言者たちの血は、今の世の人たちにその責任が問われるのである。すなわちアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの血に至るまでだ。そうだ、言っておくが、今の世の人たちにその責任が問われるのだ。あなた方律法家たちは嘆かわしいことだ。あなた方は真実を知る鍵を取り上げ、自分たちが入らないばかりか入ろうとする人たちを妨げている。イエスがそこを立ち去ろうとする時になって、律法学者たちとファリサイ派の人たちはイエスに激しい敵意を抱き、いろいろ問い詰め始めた。何か言葉尻を捉えてイエスを陥れるつもりだった。底辺から立つ人たちへの注意と励まし、裏と表を使い分ける人たちの偽善に毒されるな。12章1から3。民衆が無数に集まってきて足を踏み合うほどになったとき、イエスはまず弟子たちに向かって話し出した。ファリサイ派の人たちの公募、すなわち偽善に注意していなさい。覆われているもので明らかにされないものはなく、隠されているもので知られずに終わるものはないのだ。だから同じように暗闇であなたたちが言ったことも皆明るみで聞かれるのであり、物置の中で耳元で話したことも屋根の上から告げ知らされるのだ。弾圧してくる人々を恐れるな。4から5。友であるあなたたちに言っておく。体は殺してもそれ以上何もできない人たちを恐れるな。誰を恐れるべきか教えよう。殺した後地獄に投げ入れる権威のある方を恐れなさい。そうだ、言っておくが、その方を恐れなさい。底辺から立つ人たちは神がその側に立つ。マタイ10章29から30 6から9。スズメ5羽が600円で売られているではないか。けれどもその1羽さえ神に忘れられることはないのだ。それどころかあなたたちの髪の毛すら一本残らず数えられている。恐れるな、あなたたちは多くのスズメよりもはるかに大事なのだ。言っておくが、誰でも人々の前で私の側に立つことを表明する人は、人の子も神の使いたちの前でその人の側に立つことを表明する。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の使いたちの前で知らないと言われてしまうのだ。仕組みから働く聖霊に信頼せよ。マルコ3章28から29。10から12。人の子に文句をつける人がいても、その人は許してもらえる。しかし聖霊に対して侮った物言いをする者は許されることはない。人々があなたたちを街道や役人や権力者のもとに引いていくとき、 何をどう弁明し何と言おうかと心配するな。その時になれば何を言うべきかは精霊が教えてくださるのだ。愚かな金持ちを羨むな。13-21。民衆の中から一人の人が言った。同志、財産を私にも分けるよう私の兄に言ってください。イエスはその人に、誰が私を裁判官や調停人に立てたのかと言い、みんなに向かって、貪欲にはすべて気をつけ、そこから遠ざかるようにしなさい。自分が所有するもので、人の命がいくらかでも伸びるというものではないからだと言った。そしてイエスは次の例えを語った。ある金持ちの畑が豊作だった。この人はどうしようか、収穫を収めておく場所がないとあれこれ考えたが、やがて言った。こうしよう、今の蔵を潰して大きいのを建て、そこに穀物全部と値打ち物を収めておくのだ。そして自分にこう言ってやろう。さあ、お前は何年も先までの値打ち物の蓄えができた。休んで食べて飲んで楽しめ、と。しかし、この時神はその人に言われた。愚か者、今夜お前の命は取り去られるのだ。お前が用意したものは何の意味があるのか、と。自分のために富を蓄え、神のために富を生かすことをしない者はこの通りだ。神の国に生きる心構え。神の国、神による解放をまず求めて行動せよ。マタイ6章25-33、22-32。イエスは弟子たちに向かって言った。だから言っておく。命のことで何を食べようかとか、体のことで何を着ようかとか思い悩むな。命は食べ物より大事であり、体は着るものより大事である。カラスを注意してみなさい。種まきも刈り入れもせず、物置も蔵もない。それでも神はカラスを養っておられる。あなたたちは鳥たちよりもどれほど大事であることか。あなたたちの誰が思い悩んで寿命をわずかでも伸ばすことができようか。あなたたちはこんな些細なこともできないのであれば、なぜ他のことまで思い悩むのか。百合の花がどのように成長するかを注意してみなさい。糸を紡いだり疲れ果てたりということはない。しかし言っておくが、ソロモンもその栄華の極みでさえ、装いはこの花の一つほどにも及ばなかった。今日生きて明日は炉にくべられる野の草でさえ、神はこのように装わせるのであれば、あなたたちにはなおさらなのだ。信頼して歩みを起こしきれない者たちだ。だからあなたたちは何を食べようか何を飲もうかとあくせくするな。おろおろするな。こういうことを皆世の世俗の民は追い求めている。しかしあなたたちの父はそれが必要だということを知っておられるのだ。ひたすらあなたたちは神の国を求めなさい。そうすればそういうことは加えて与えられるものだ。小さな群れよ、恐れることはない。あなたたちの父は神の国をあなたたちに喜んで与えてくださったのだ。